はい、クラブ369へようこそ。こんにちは、みゆきです。
クロケンです。
青いねるかファイナルアンサーです。
はい、この番組は都市伝説について話す番組なんですが、今日は、クロケン5分コーナーなんでしょうか。
はい、今日はまあ、聞き馴染みのない言葉になると思うんですけど、
はい、
非認知能力って知ってますか。
知らない。
認知能力はわかりますか。
もちろん。
まあでも文字からしてなんとなく予想できますよね。
うんうん、
認知能力と非認知能力ってあるんですけど、うん、まあざっくり違いを言うと、
うん、
認知能力っていうのは点数とか数がつくもの。例えばテストの点数で100点。認知能力。で、認知能力が低いって言われたらテストの点中じゃない。点数が30点みたいな感じです。
はいはい、
非認知能力っていうのは測れないもののことなんですよね。
うん、
例えば、この人どんぐらい優しいって言ったときに、まあ、40、50ぐらいかなって言わないじゃないですか。とか。
は
い、
なるほど。
はい。っていうのを非認知能力って言うんですけど、
うん、
僕的に、やっぱ、現代の人って結構、先生とかもそうなんですけど、うん、
はい、
非認知能力を否定しすぎやなっていう子供の。
へ
ぇー。
って、ちょっと個人的に思ってて。
英語で言うと、how many と how much の違いみたいな感じ。
あ、そうです、そうです。
はい。
は
い、
みたいな感じで、例えば何かできないことがあったら、例えばスポーツに関して、サッカーでうまくいかないとかなった時に、うん、いや、お前下手くそやなっていうの、これあんまり良くないと思ってて、僕は。
うん、
なんでかって言ったら、非認知能力を測れないものを否定してしまうことになるじゃないですか。わ、
うん、
かりやすく言えば、今サッカーだとちょっとわかりにくかったんで、例え変えるんですけど、
うん、
ダンス、
うん。
ダンスに良し悪しって、まあ最低限あったとしても、
うん、
心のパッションから出るものじゃないですか。
うんうん、
なんで、正解ってないんですよ、
うん。
下手とかもないんですよ。動きに正確さもないし。
うん、
まあ、あるとすれば、この人と同じ動きを全く同じように踊って、で、それ4人で爆弾させてください。みたいなのは、測れるんですけど、
うん、
個人個人の指数って測れないんですよね。
うん、
これ、非認知能力のもう典型的な例で。
うん、
それを否定 してしまうことによって、測れないイコール、個人でも人に言われた情報が全てになってしまうんで、
うん、
自信を持てなくなってきちゃうんですよね。
うんうんうん、
なんで、非認知能力が、を否定すればするほど、その人の自信が破壊されて、自尊心が失われていくんですよ。
うん、
なんで、コーチングとかするときは、とりあえず褒めるっていう技術あるじゃないですか。
うんうんうん、
っていうのは、その非認知能力を褒めてあげることによって、本人に自信をつけさせるっていうのが目的で。
うん、
なんで、なんていうんですかね。まあ、周りに、なんか教えてる人とか、
うん、
あとは、まあ、上司の方とか。
教育、母親とかもそう。
母親とかもそうですね。うん、何かものを教えるときに、否定するんじゃなくて、肯定もしくは褒めてあげるっていうことをすると、
うん、
もしその時、結果が悪い結果であっても、
うん、
その人に自信がついて、結果、生産性が生まれるっていう、
うん、
後につながることになるんで、認知能力よりも、非認知能力を褒めてあげることを、
うん、
僕は、強くおすすめします。
は
あ、実際自分がやっぱそうなんで、人に言われて自分で自信持って、はあ、これめっちゃやばいやろみたいな、
うん、
例えば自分が振り付けした時にこれいけたやろと思った時に前の振り付けの方が良かったですみたいな言われたら、
うん、
確かに
あーってなるんですよ。でもその人の一意見じゃないですか。
、うん、
言ったら非認知能力なんですよ。
うん、
別の人から見たらいや今のが一番最高ですって言うかもしれないですし、
うん、
その当時言われたことが自分の世界の全てになってしまう人が多いんで、
うん、
やっぱり非認知能力をみんなで育てていきましょうっていう。
すごくいい話。
はい。これ、ね、モチベアップ会で。
なるほどね。
はい。
比較するのもあんまり良くないよね。
まあ、
その前回のととか、はい、今回のと、みたいな。
うん、
だって、
うん、
そんな、その時のね、あなたの持ってるテンション感で変わるやんっていう。
はい。
確かに。
ね。
確かに、ちっちゃい時、ステーキめちゃめちゃ好きやったけど、今って脂っこいもん、なる人もいるじゃないですか、
うん、
大きくなれば。
うん、
その、一番って、その時によって変わるじゃないですか。
そう、その時のポテンシャルによっても違うし、絶対。
だからさ、
はい、
その歌とかダンスのコンテストもさ、
はい、
そのオリンピック以上に非認知能力じゃない、
うん、
定数しかできないからさ、
はい、
その人の好みも大きく振るから、
はい、
勝ち方ってありますもんね、だって、
コンテスト
の。
そうなんですね。
この審査員か、あ、じゃあこっち方面、アクロバットここで入れれば、みたいな、
はい、
そういうのが出てくるから、やっぱ絶対的な評価ではないっていう、
はい、
そこを自信喪失しないでほしいっていうのありますよね。
はい、だから、オリンピックの種目になりかけてるダンスの種目って、ブレイクダンス。
あ、ブレイクダンスね、うん、フランスだっけ、次。
あ、そうなんですね。
うん、どこだっけ、2024年ね。
あ、そうなんですね、
うん、
もう決まってるんですね。
うん。
そ
う、どうな、でもあれは、
はい、
あれなんじゃない、フィギュアスケートみたいに、
はい、
その、点数と、あと、 何より技を。
技の難易度ってことですね。
そうそう。技を項目化して、はい、この枠の中の技しかやっちゃいけないのかとか、
はい、
決めればね、あと組み合わせとかなのかもな。
はい、
あと綺麗さとか。
うん、
もう競技ですよね、そうなったら。
うん、バトルでしょ、どうなんだろうね。
そうなんです。一回見に行ったんですよ、僕、あの予選。
ほう。
へぇ、オリンピックの？
オリンピックの予選見に行って、あのブレイクダンスの。
へぇ、
なんか、あの知り合い出てあって、
うん、
はい、いたんですけど。まあ、確かに、測ろうと思えば測れるなっていう。ただ見てて、普通のダンスイベントと変わらないなっていう。なんで、何ですかね、測れない部分の方がまだ多いんじゃないかなって。
そうだね。煽りとかをさ、これは下品とかさ、ね、中指立てたとかさ。
あとはその、技決めた後の立ち振る舞いからとか、この秒数内に終わらすのに、どんだけなんか、起承転結をつけるかみたいな、なんかそんな細かいとこまで、見れる人もいるのかなって
まあ私みたいな部外者が言うのもあれなんですけども、はい、かっこよければいいっていうだけじゃないんですか？
でもかっこいいも、かっこいいとすごいって違うじゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
なんでそこも、その、測れないものになるんで、
うん。ですよね。
非認知能力だね。
はい。ほんまに審査員の、その人、その人間の価値観によって、だいぶ左右されるんじゃないかな。
確かに。
測れないものを点数化してるってことですよね。
そうですね。
むずいなぁ、そういうなんて。
走るとかね、野球とかだったらわかりやすい
ですけどね。シンプルじゃないですか。点数入れるとか、うん、目に見て誰でもわかるっていう、万人が。うん、万人が分からないものを点数化するのって、
うん、
これどうなんですかね。
いやー、ここで議論したところで分からないです
よね。確かにそうですね、
うんうん、
なんか一個ね、別なんですけど、はい、親が子供教育するときに、なんかこれはあんまやんない方がいいっていうのを見たんですけど、
はい、
どうなんだろうと思ったけど、あまりに褒めちゃう、すぐこう、はい、あ、できた、あ、できたっていうのはいいの。でもなんか褒めすぎちゃうと褒めることがゴールになっちゃって、
はい、
褒めてくれなかったときに、
はい、
評価、要は評価されなかった時にいじけちゃうから、うん、
はい、
その自分で自分を褒めてあげるっていうことを、導いてあげるとお母さんはいいかもしれないって、その、できた時に、
はい、
よくできたねっていうよりも一緒に、あ、できたことをまず、はい、受け入れる。
うん、
で、すごいんだよっていう、その自分で自分
を。あ、一緒に喜ぶってことですか？
そう。自分で自分を肯定するっていうところまで導くと。
その子が自分でやったことを正解にしちゃう
っていう。うん、いいっていうふうに、うん、なるほどなと思ったけど、はい、なかなか難しいよね。
いや、難しいですよね。
そうそうそう。
いや、これもう一個言っていいですか？
うん、
ちょっと、続5分コーナー。まあ、余談なんですけど、うん、今のその、自分を正解にするって話なんですけど、うん、僕、ミスタービーン大好きで、
うん、
ちっちゃい頃、はい、僕、ね、みんながアンパンマンとか、
うん、
レンジャー系とか見てるとき、はい、僕んち、ミスタービーンについてたんですよ、ずっと、うん。で、ミスタービーンで育ったんですけど、
ちょっと渋いね。
いや、渋いんですけど、もう、毎回毎回感化されるんですよ。子供ながらに、あ、これ見て、うん、あ、こんな感化してたんや、みたいな。でも、子供の、僕にもわかるっていうエピソードが何個かあって、
うん、
じゃあ、二つ紹介させてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、まず一つが、その、何、うん、ですか、遊園地に行って、
うん、
ダーツのゲームがあるんですけど、
うん、
トランプが壁にバーって貼ってあって、
うん、
スペードのエースかな？スペードのエースかな、うん、ダーツで、ポッて当てたら一等賞なんですよ。
うん、
ただ、むずくて全然当たらなくて、ビームも、みたいになってるんですよ。うん、で、自分がたまたま持ってた、トランプのエース、
はい、
スペードのエースに、
はい、
あらかじめ、ダーツの矢で刺して、
はい、
んで、店員さんが向こう向いてる間に刺して、うん、って言って喜んでるんですよ。ほんで、それで一等賞をゲットするっていう。まあ、一等賞が金魚やったんですけど、
はい、
そこからまた物語がいっぱい展開していくんですけど、
うん、
確かにってその時に思って、その、正解は自分で作るもんやって、子供ながらに。
いや、ほんとすごい、
ね。だから自分らしく生きればいいんやっていうのを B に教えてもらったっていう話ですね。
間違いない
。あとはその、もう一個、秀才な話があって、
うん、
トンネルの前で、ミスター・ビーンが、トンネルの前でサックスを演奏してる演奏者の人がいて、
うん、
めっちゃチップもらってるんですよ、みんなから。うん、多分それで生計立ててる方なんでしょうけど。うん、で、その横をビーンが通った時に、
うん、
自分もやっぱみんながやってるから、自分もやろうみたいな、
はい、
ちょっとそういう集団意識的なところミスター・ビーンもあって、
はい、
で、みんなと同じことしたいっていう衝動に駆られるんですよ。
うん、
ほんで、その時にチップ入れるんですけど、ビーンお札しか持ってなくて、
うん、
で、その、入ってたチップの小銭で両替しようと頑張るんですけど、
うん、
どう考えても自分が損する額になっちゃうんですよね。細かいのがなくて。
うん、
で、諦めて、うわ、どうしようみたいな。でもみんなと同じことしたいってなった時に、ビンがたまたま胸に入ってたスカーフを自分の床にこうやって敷いて、
うん、
で、トンネルの対のところ、
うん、
逆のところで、そのサックスの音に合わせてダンスしだすんですよ。
うん、
ほんで、たまたま来た老人のおばあちゃんに小銭投げてもらって、その小銭をチップに代わりにするっていう。
すごい。
って話で、もうなんかこういう話が山盛りあるんですよ、ミスタービーンって。
面白
い。よかったら見てほしいんですけど。
見たくなった。
はい。っていうので、まあその一個前のエピソードで、その正解は自分で作るものっていうのを、はい。
すごいね、自分で生産してるもんね。
はい。それ非認知能力を鍛えてることなんかな
って。そうだね。
はい。
ぜひぜひ。だ
ってあれ、その日本の教育にはなかなかない教えちゃいます。
確かに。
だって数学、まあ算数とかでもあるじゃないですか。例えば5たす1。
はい。
で答えを求めるじゃないですか、日本は。はい、でも海外って、例えば6っていう答えがあって、
はい、
何たす何ですかみたいな。
はい。結果論ですよね。
そう。だから3たす3でもいけるし、1たす5でもいけるし、5たす1でもいけるし、4たす2でもいけるし、
はい、
いろんな可能性があるじゃないですか、その中にも。はい、日本ってこれしかあかんけど、やっぱ向こうは自分で正解を見つけるみたいな。
はい、
それもそれでね、いいとこなんでしょうし、うん、
はい、
まあ、両方あったらいいですよね。
うん、ああ、そうですよね、うん。
非認知能力とその認知能力っていうの両方ないと、はい、ややこしいやつが生まれてくるというか。
はい、
ね。
確かに。なんか塾とかでそういう教え方してた。でもすごい、うん、そういう学校だと、あるものだけで答えを導さなきゃいけないっていう、うん、なんか、
はい、
まとめて教育しなきゃいけないから。
はい、
うん、もう生み出すっていいですね。
はい。
うん、
っていう非認知能力コーナーでしたけど。
ありがとうございました。はい、
さすが、
はい。
とミスター B の。ミスター B マジでおすすめなんで、うん、見てください。
見てみます、
はい。
はい。今日は何の話をしてくれるんですか、黒犬が遊んで。
ああ、すみません。
引き続きなんですけど。
連続になっちゃいますね。まあじゃあ、ま、今日ちょっと短めのやつでもう一個。
はい、お願いします。
じゃあ、記憶力とか、そっち系のことを言いたいなって思ってて。
は
い、その、記憶って。
はい。
大きく分けて人間って三つあるんですよね、
はい、
考え方が、
はい、
でまず一つ目エピソード記憶っていうんですけど、
はい、
エピソード記憶っていうのはその、うん、例えばどっか出かけたりとかした時に、
うん、
一人で観光地に行くよりも、
うん、
友達と行った時の方が思い出って多いし、
うん、
しかも覚えてることって多いじゃないですか、
うん、そうです
ね、一人で行くのも自分で考え事できるから、うん、それもそれで得ることはいっぱいあると思うんですけど、うん、友達と行ったことによってその記憶が染みつくっていう、
うん、
これエピソード記憶ですね、
うん、
そのエピソードに基づいて、
うん、
え今なんすか、今めっちゃ明かりが、
え怖、
うん、電気パキッときたね、
パキッてなりましたね、うん、
怖いですね、なん
か、なんかありますかね、
うん、
はい、
ここの現場はなんだろうな、
やばいですね、
エピソード記憶、
はい、エピソード記憶、うん、これがエピソード記憶ですね、うん、あとはその意識記憶って言って、
うん、
例えば受験勉強とかは意識記憶になります、
はい、
はい、なんでかっていうと意識記憶っていうのはその何かを紐付けて覚えること、
うん、
例えばいい国作ろう鎌倉幕府とか、
はいはいはいはい、
その何かに紐付けてその単語を覚えるっていう、
うん、
これ意識記憶ですね。多分みんなが生活してる中で覚えることって、
うん、
扱ってる記憶術って意識記憶に当たるんですけど、
そう
ですね、はい、ほんであと一つ手続き記憶、
はい、
手続き記憶っていうのは例えば役者さんとかで言うと、
はい、
セリフを覚えるときに途中からここから読んでって言われたらなかなかできる人少ないんでしたっけ、
うん
うん
う
ん、
はい、みたいな感じで何て言うんですかね、何か前に、きっかけがあるから、そこから覚えてるっていう。
流れでね、感情の流れとかでね。
はい。うん、よく発達障害で、
うん、
何か人よりも欠けてる、言語が喋れないとかっていう人は、大体手続き記憶に長けてて、
うん、
例えば本を、丸々一冊、最初から最後まで、
うん、
全部暗記してるみたいな。
演習率言えるとかね。
演習率言えるとか。
うん、
あれも、何か前にこれがあったから、ここを話せるっていうわけであって、うん、途中からじゃあ何ページのここから話してって言われたら実は話せないんですよね、
うーん、
話せる方もいるかもしれないんですけど基本的に話せなくて、
うん、
これが手続き記憶って言います。
演習率もね 3.1419 なんぼやんね、
うん、
その例えばその後のちょっとしたところ途中からちょっと言ってみてって言われても無理やもんね、きっと、
うん、そうなんですよね、
ちょっと待って、 3.14 なんとかなんとかここからみたいな話になるもんね、
は
い、
そうなんですよ。なんで例えばエピソード記憶に戻るんですけど、うん、エピソード記憶ってその誰かと思い出を共有することによって脳が活性化して、
うん、
思い出に残るっていう記憶術なんですけど、
うん、
だから友達とよく勉強とかした時に、
うん、
覚えてたりとかするのはエピソード記憶にあたって、
うん、
誰かと勉強することによって自分以外の脳みそが動いてるっていうのを無意識に脳が認識してるんですよね、
うん、横
で、
うんうん、
の ことによって、その記憶力が上がったりとかするんで、うん、まあ誰かと一緒に勉強するのかなりおすすめします。
じゃあ、あの、パワフルプロ野球でいうとこのあの、サクセスあるやん？
はい。
あの、あるんですか？ゲーム。
あるんですか？
実況パワフルプロ野球のサクセスで、
はい。
あの、エイトから、
はい。
あの、友達と一緒に練習するみたいな企画が生まれるのよ。
はい。
それは友情パワーつって、すごい、はい、あの、得られる能力が大きくなるね。
あ、それエピソード記憶ですね。
っていうことやね。
友情パワーじゃなくてエピソード記憶ですね。
エピソード記憶。
はい。エピソード記憶パワー。
友情パワーではなく、はい、エピソード記憶パワー。
はい。しかし、友情パワーと言っときましょう。
なるほど、なるほど。
はい。はい、っていう感じです。あと、記憶力を上げるのに一番大切なのって、あの、三つあって、これも。
はい。
うん、まあ、大切というか、記憶に残る、あの、メソッドですね。
はい。
あの、一つ目はインパクト。
はい。
うん、
インパクト、例えば恐怖とか怖い経験とか、うん、誰かに落とされたとか、うん、交通事故にあったとか、うん、っていうのってめちゃめちゃインパクト強いじゃないですか、うん、覚えるんですよ。ただなんか人が記憶するのに、例えば勉強しながらあの車にひかれるとか絶対無理じゃないですか。
無理
だから、これは記憶術には当てはまらないんですよね、うん、ただその人間の記憶に残りやすい
出来事がね、
出来事の一つっていう、うん、あともう一つはルーティーンですね。反復するっていう、とりあえず、
うん、
で同じこと反復、言ったら歯磨きなんて今意識しなくてもできるじゃないですか、うん、奥歯前歯とか、うん、前から2番目の歯とか意識しなくてもざっくりできるじゃないですか、うん、あと体洗ったりとか、これルーティーンですね、うん、体が勝手に記憶してる
習慣化、う
ん、まあ言ったら手続き記憶にも当たるんじゃないですかね、
うん、
はい、であともう一つは好奇心、
うん、
ワクワクすることですね、
うん、
ワクワクすることっていうのは基本的に人間ってそのインパクトとルーティーンの間に当たるというか、
へー、
まあ、なんか楽しいことがあれば頭に、はい、かなり刺激があるんで、とりあえずあの仕事とかもいやいやって言ってなくて、あの好奇心、例えば好きなものを探すとか、なんかそういうことに紐づけてあのやっていくと仕事を覚えるのも早くなるでしょうし、
確かに
効率化ね、
効率化です、
いろんな意味で、
はい、っていう記憶術ですね。
なんかさ、親にさ、叩かれたり怒られたりして教育されるってきたんだけど、
はい、
叩かれたことしか覚えてなくて、なんで怒られたか覚えてないのね。だからインパクトで言うと、そのなんていうの、はい、教育方法だと、
はい、
叩かれたっていう事実しか残らないね。
理由が分かんないってことですよね。
はい、
そう、
はい、
うん、
そうそうす、うん、なんかそれをインパクト、まあ、まあそれはインパクトですね、
うん、
そう、衝撃とか、
衝撃、
はい、
痛かったとか、
はい、痛かったとか、うん、多分そういうことになると思うんですけど、なんですけど、あと一個、これはもうなんかもう現代の皆さんにぜひ知ってほしいシステムがあって、
うん、
システムというか、例えばその寝起きがめっちゃだるいとかってないですか？
うん、
ある。
だるい時とか、
うん、
これってそのまあいくつかあるんですけど、
うん、
やりきった感がないっていう、
うん、
その前日に例えばあのまあ、僕の職業で言ったら、
はい、
あもうこの振り付けできたから、あじゃあ明日これを振り落として、
うん、
まあでもどこどこちょっと変えた方がよかったかな、まあいいかとりあえず寝ようかっていうのは、
落とすまでねすごい考えるよね、
いろいろ考えるんですよ、これ一番悪い状態でやりきった感がないっていう、そのこれで行こうじゃなくて、
うん、
ちょっとあそこまあ明日やるかっていう不安を残したまま寝ると、
うん、
脳みそって無意識にあの脳みそが考え事をする状態があって、
わかる、
DMN っていうシステム、
うん、
はい、デフォルトモード、ネットワークっていうシステムが発動するんですけど、
うん、
まあ、大体起きてる間 DMN がビンビンに発動してます、
はい、
で DMN っていうのは無意識に脳が考え事をする状態なんで、
うん、
例えばあの何か人にプレゼントするときに、
うん、
何のプレゼントあげたらいいかなとか、
うん、
あとはそのプレゼンする前にこのプレゼンどうやってプレゼンしたらいいやろ
う
とか考えるのはもう DMN のその無意識の、
うん、
あの機能システムが発動してるからなんですけど、
うん、
だいたいその DMN ってあ脳みそは体の 2% に当たりするんですよね、
うん、
あの比率的に言ったら、ほんでなんですけど体の消費エネルギー、
うん
の 20% を脳みそが使っちゃうんですよ、
うん、
筋肉以外で、
うん、
でそのうちの 60% から 80% が DMN 無意識の脳みそが使ってるんですよ、
うん、
なんであのやりきった感がないまま寝ると DMN がビンビンに発動したまま寝ることになるんですよね、うん、ずっと頭の中でぐるぐるしてるんで、
あだから疲れたまま、
そうなんですよ、うん、脳みその中でずっと休まる時がなくぐるぐるぐる回ってるんで、寝起き起きた時にだるい鈍痛感があったりとか、
うん
するんですけど、まあこれなんか医学名があって、まあ難しいんで、まあ飛ばすんですけど、
うん、
なんか、ツァイガルニック効果みたいな言うんですけど、ツァイガルニック効果。
ツァイガルニック
効果。
はい。ツァーです。ツァー。
サイガルニック効果って言うんですけど、うん、まあこれは全然覚えなくても大丈夫です、うん、っていうのがあって、それがあるんですけど、あとこれどうやって解消するかっていうと、うん、まあ達成感ですよね、
うん、
シンプルに言えば、うん、でまあ僕の場合そのダンスに関することなんで、うん、今日はここまでの振り付けやって、うん、今日はここまでの復習をやってって完璧に決めて寝るとやりきった感があるんですよ、うん、まだもっとやれるっていう目に見えない期待感を抱くとずっと不安のままなんで、
それある、うん、性格上ずっと不安、
いやなっちゃいますよね、
ずっと考えちゃう、
ここもうちょっとこうした方がいいんちゃうみたいな、追い求めたらキリないですもんね、
うん、なんか考えちゃダメなんだね。
考えちゃダメなんですよ。例えば社会に出てる方で、うん、会社勤めしてる方やったら、うん、例えばもうシンプルなことで大丈夫です。休憩時間は5分間絶対に目をつぶる、うん、で5分間目をつぶったら達成感があるんですよ、自分で決めたことやのに、うん、誰から与えてもらったものでもないのに、
うんうん、
とか今日はじゃあお菓子を一袋食べてウォーキングを5分する、
うん、
これをやる切ることによって自分の中で自信につながる、自信にもつながるし脳みその整理にもつながるんですね、
うん、
これをやることによってDMN がしっかり落ち着いて眠りにつくことができるって、そうなんですよ。あと一番これダメなやつ、
はい、
もう一個紹介していいですか。
教えてください。
心配事を抱えたまま眠る。
いやもうそれですよ。
これ心配事を抱えてると DMN、 さっき言ったその脳みその無意識に考えてる脳みそが、はい、もうハッスルしちゃうんですよね。暴走状態になってもう自動思考が止まらなくなっちゃうんですよ。
でも難しい。どうやってじゃあその心配しないで寝ればいいの？
だからその心配事いろいろあると思います。例えば恋愛事とかいろいろあると思うんですけど、うん、でもやっぱり一番大事なのは小さなことからコツコツじゃないですけど、うん、その例えば今日は絶対にコーヒーを一杯だけにしようとか、うん、今日は電車を使わずに歩いていこうとか、うん、そういう些細なことを積み重ねることによって脳って錯覚して、あ自分はできるんだって達成感を得るんですよね、
うんうん、
そうすることによって心配事が不思議と軽減されるんですよ。
あ、歩くのもいいよ。結構ウォーキングとか
歩くのいいですね。
ね、動かすとさ、はい、すっきりするもんね。なんか
脳みそが整理されます。
うん、
だってそれこそ話おるかもですけど、
はい、
1.01 の法則。
1.01、
そう、 1.01 と 0.99 の法則があって、
はい、
1じゃなくて、
はい、
例えばじゃあこれやろうっていうのを、はい、365日続けるとします、
はい、
じゃあ 1.01を365でかけると、
うん、
368.65 っていう数字が出るんですよ。
はい、
だから、1から考えたら、
うん、
1×365 は365やから、
はい、
3.65 増えるのかな、
はい、
1年間で。
はい、
で逆に、これが、0.99 でかけると、
はい、
あ、間違えた。361.35 になるんですよ。
はい。
っていうことは、約 3.65 減ることになるんですよ。
あ、同じ数字や。
はい。そう。うん、だから、1年でこんだけ減るわけじゃないですか。はい、徐々にこれをしないってことにして、例えば一つ目標を掲げたことをしないってしていくと、やっぱり徐々に下に下がっていく。はい、でも、積み重ね、やっていけば、徐々に上がっていくっていう。
はい、
で、掛け算で考えると、すごい倍率で変わってくるっていう。
はい。
なるほど。
やっぱ続けることって。
自立も
大事ですね。うん、そうそう、その自立も。ほんまに大事ですね。
で、それで達成感につながっていくわけやんか。
はい。
だから、やっぱそれで、なんやん。やっぱ、大きな成果が得られるって、そういうことなんやろうな、と。
ああ、もう万物に共通するかもしれないんですけど、うん、それって。うん、例えば、僕、今、もうこれもアプリの話になっちゃうんですけど、
うん、
今パズルゲームやってるんですよね、
うん、
ウーディわからないですけど、うん、っていうパズルゲームあって、うん、ただただそのブロック 9×9 かな、
うん、
のマス目 10×10 か 10×10 のマス目の中に、与えられた3つのブロックを入れて、3つ入れたらまた次の3つが出てきて、うん、どんどん消していって、うん、最終的に埋めるところがなくなったら負けなんですよ、
うん、
列を揃えたら消えるんで、続けようと思ったら永遠に続けれるんですけど、うん、このゲームやってて、
うん、
このゲーム初め全然点数出なくて、
うん、
もう行く人って2万点3万点とかめちゃめちゃ行くんですよ、
うん、
ただそこまで行くには1時間以上かかります。
ずっとやり続け、
もうずっとやり続けないといけないんですけど、初めはその3列一気に消すとポイントが加算されたりとか、うん、4列消すとポイントが加算されたりとかするんで、うん、大きい獲物を狙っていくんですよね、
はいはいはい、
でもそれだと全然伸びなくて、
うん、
いやもういいや、時間かかってもいいからコツコツラインを消すことだけを考えようと思って、
うん、
もう些細な消せるところがあったら、こっちもし次この形が来たら、
うん、
めちゃめちゃ消せるぞっていうのが来ても、
うん、
いやとりあえずここ消せるから消しとこうっていう、その小さなことをからコツコツじゃないですけど、うん、小さな列を消していくと、
うん、
僕昨日1万4000点いったんですよね。
ほう、
だいたい いつも1000点、800点、
うん。大物を狙うとね。
はい。
うん、うん。
とかになってしまうんですけど。うん、はい。ちょっと待ってください、ね。
怪奇現象が多い。大丈夫だよ。
今日怪奇現象多いですね。ラジオも一回切れるし、うん、電気もピカピカなるし。
そうですね。
今、
ガチャガチャガチャ。
ドアがガチャガチャになってますね。
うん。まあいいや。
僕こういう、
ね、
こういうストレスに弱いんで、ちょっと。
もうダメにな
っちゃう。ちょっとタイムしてもらっていいですか、すいません。
あ、ダメだ、でも、はい、いい時間になってきた。
あ、ほんまですか、
うん、
あ、そうなんですけど、まあ心配事を忘れる一番の、あの、はい、まあ特効薬じゃないですか。
うん、あ、いいよ、続けよう。
続けましょうか。うん、続けましょうか。お酒を飲むと嫌なこと忘れます、
はい、
もちろん。
あ、でも持った、だから晩酌とかかなって考え
ちゃう人、はい。ただ、お酒を飲むのって一時的なことで、うん、お酒を飲んで忘れる。この忘れるたびに日常的な嫌なことを忘れにくくなる能力、うん、あ、忘れる能力が著しく低下していくっていう。なんで、お酒を飲む人ほどストレスが溜まっていって、負のループにはまるんで、だから、あの、うん、アルコール依存症になったりとか。
はいはい。蓄積されていくわけですね。
蓄積されます。お酒で忘れたことが1あったとすれば、うん、あの、普段、あの、嫌なことを忘れる能力が1減ると思ってもらっていいです。
う
ん、はい。ちょっと脳科学に詳しい方いったら、ちょっと、あの、詳しい意見、あの、DM でまた欲しいんですけど。
うん、
はい。でもなんかちょっと面白いこと聞いた。これは本当仮説に過ぎないんだけど、
はい、
あの、就職した時にすごいストレス溜まってて、
はい、
お酒、ビール飲んでてすごい美味しく感じるって、それまでビール飲めなかった人が。だけど、辞、
はい、
めた途端、ビールがまずく感じちゃって、
はい、
飲まなくなったって。だから、ストレスでその苦味が美味しく感じるんじゃないかっていう。はい、ってことはもう負のループよね。
はい、
だから、ビールってその一日を生産するわけじゃなくて、
はい、
もうなんか明日への布石なんだね、みたいな。
うん、いや、あると思います。あと、ストレスとかも脳にめちゃめちゃ、あの、悪いって言うじゃないですか、
うん。
ストレスを悪いこととして捉えると脳みそにめちゃめちゃ悪いんですけど、
うん、
ストレスを、あの、糧にして、ストレスイコールいいことって思うと、
うん、
めちゃめちゃ脳が発達するっていう。あと、アメリカで、あの、研究されたんですけど、
うん、
ストレスを悪いことと思って、あの、過ごした人の死亡率が圧倒的に高くなるっていう。うん、でも、そのストレスっていうのは、その仕事に対するストレスで、例えば、あの、課長に、あの、お前めっちゃ頑張ってるからちょっと今度会議でこれ言ってくれよみたいな、お前な絶対通るからって言って課せられた時のストレス、
うん、
これは糧になるストレスです。
そうだよね、うん、緊張感だもんね。
緊張感です、うん、緊張感っていうのはその人間の思考能力を停止させる場合もあるんですけど、うん、大体の場合人間が持ってる能力を超えることが多いんで、
そうだよね、
それを糧にして、はい、ストレスっていうのは大事っていう。
なるほど。
ただいじめとか、あの、先輩に嫌なことされてっていうストレスがあるときは、これはもう圧倒的に悪いストレスなんで、
うん、
もうそういう現場からはすぐに離れましょうっていう話です。
うん、
はい、こういうストレスは、あの、逆に、あの、こういうストレスこそ体に悪影響なんで。うん、
ね、ストレスとの共存の仕方だね。
はい、
うん。
自分を挑戦させてもらえる環境にいる場合のみ、ストレスっていうのは自分の味方になってくれるんで、
うん、
はい、
はい、っていう感じです。ちょっと今日僕喋り続けになっちゃった。
いや、めちゃめちゃいい話、は
い、いいぞいいぞ、
ありがとうございました、
うん、ありがとうございます、
はい、はい、それではじゃあ今日この辺でお別れといたしましょう。
はい、
はい、番組の公式のツイッターとインスタグラムのアカウントがありますので、よろしければフォローしてください、
はい、
番組の概要欄から、ご意見フォームや、メールアドレスございますので、よろしければ、ご意見質問などお寄せください、
はい、
それではさようなら。あ、白でも黒でもない、 大切なのは知ることだ場合田中学園で、これね、前なんかレビューでご意見いただいて、
はいはい、
あの、他の格言も言ってほしいっていうのがあったから、
はい、
今度調べてきます。
はい、
はい、それではまた明日、今度さようなら。
はい、また今度さようなら。
Who's bad?